いただきます。秋高の試したくなるバスケ科学です。このチャンネルではですね、試したくなるバスケの科学や話したくなるバスケの知識をですね、論文とか、書籍をベースにですね、紹介解説していくチャンネルですので、まあ面白いなと思ってもらったら、もし思わなくてもですね、いいねとかお気に入り登録していただければありがたいです。ということで始めさせていただきます。今日ですか、リバウンドの話です。リバウンドの準備時間って1秒から 1.5 秒なんですかっていう話と、あとはリバウンドなら3秒オーバータイムにならないっていうところでちょっと話したいんですが、最初にですね、リバウンドって重要なんですかっていうところで、リバウンドはあくまでもですね、攻撃回数を増やすスポーツ、ごめんなさい、攻撃回数を増やす、そういった行為になりますので、まあ、攻撃回数と期待値について知っていただきたいなというところで、攻撃回数と期待値についての、動画を1個、初回生放送、2点3点より1点のフリースローの価値が高いっていう動画を貼ってありますので、リンク先飛んでいただければ、攻撃回数と期待値について理解できるかなと思いますので、ぜひ、見てください。まあ、シュートが入らなければ、まあ、攻撃回数増やそうよっていう。まあ、そういったところですかね。うん。で、もう一つ、シリンダー、バスケのルールでですね、シリンダーという考え方がある、まあ、自分のなさっているところに対して、円柱のゾーンは、円柱のゾーン、プリングルスみたいな、円柱のゾーンは、そのプレイヤーに認められているってところですけども、そこら辺のルールは知っておいた方がいいかなというところなので、ディフェンスの科学っていうところで、シリンダーを理解しよう、なぜファールを吹かれるのかっていう動画を貼ってありますので、ぜひ見ていただければと思います。最後に動画の紹介もう一つは、脱力すると反応が速くなって、力むと、反応が鈍くなるというところがありますので、例えばですね、スクリーンアウトの際にですね、相手をこう少し、押してから自分でジャンプすれば、その押した時間、押してる間は、相手、反応遅くなりますので、リバウンドの際にですね、スクリーンアウトで体を接触させてるときに少し相手を力ましてから自分が飛ぶってことをすると、少し、ほんの少しですけど、数十ミリセック、0.0 何秒とかいう世界ですけども、早く反応できるというところで、そういった説明をしているのが、もう一つ、ディフェンスの科学、反応を上げる鍵は脱力っていう動画を貼ってありますので、ぜひ興味ある方は見てください。はい、じゃあ早速動画の話 しますが、まず最初にですね、リバウンドの準備時間の話をします。ですね、大体ですね、シュートが手から離れてリングに当たるまでなんですけど、大体リングに当たったり、あとシュートが入るまでですけど、大体フリースローで1秒ぐらいかかります。で、一番長い距離のスリーポイントからシュートを打って、大体 1.5 秒ぐらいかかります。うん。だから、そうですね。だからもっとペイントエリア内からだともっと短い、1秒より短い時間でリングに当たってしまうというところで、うん、ここは遅いという方がいいかなと思います。実際に皆さんちょっと YouTube で見てください。NBA の選手とかの、シュート動画、フリースローの動画、スリーポイントの動画見てください。ステフィン・カリーのスリーポイントでもだいたい 1.5 秒ぐらいでしたね。iPhone でこうやって。何秒だろうって調べたら大体 1.5 秒ぐらいです。だからそれぐらいしかシュートを打ってからはリバウンドとしては準備できる時間がないっていうことは頭に入れといた方がいいかなと。で、その1秒から 1.5 秒の間に何をするかっていうところになってくるので、まあそういったところの、まあその短い時間で何をするかっていうところですけども、例えばスクリーンアウト。あとは、ボールがどこに落ちるか、落下を予測するっていうところですよね。どのあたりに落ちるのか。例えばエアボールなのか。それともロングで逆側に落ちそうなのかっていうのは見なきゃいけないかなというふうに思います。っていうところが一個。で、もう一つなんですけど、じゃあその1秒から 1.5 秒をさらに増やそうと思ったら、味方ないし、ディフェンス、相手のチームのシュートが、まあ、打つ前に準備するっていうのは一つありますよね。シュートが手から離れてからリバウンドを準備したら1秒から 1.5 秒ぐらいしかないんですけど、相手のシュートが、まあ、手から離れる前であれば、まあ、時間があるじゃないですか。それこそ。なので、そんな時間で準備するっていうのも一つ手かなと思います。例えばですね、デニス・ロッドマンのオフェンスリバウンドの動画とか見ると、まあオフェンスリバウンドの動画ですけど、ジョーダンとかピペンとかがシュート動作に入る前に、もうすでにペイントエリア内に入ってですね、相手ディフェンスプレイヤーに体を寄せて自分でポジション取りをしてたりするんですよね。うん。これ、すごい参考になるのかなと思いますけど、もう特にリバウンドに突出してる人は、もう自分の味方がシュートを打つ、前というか、まあ、癖を知ってるじゃないですか。あの感じで言ったらシュート打つな。例えばあのスクリーン使ったらシュート打つなっていう感覚が入るとあると思うので、そのタイミングでもう入ってしまう。リバウンドポジションに入ってしまうっていうのが、そしたら完全に相手は、相手のディフェンスは不意打ちではあるので、ポジションを軽く取れると。 というところは少し参考になるのかなと思います。じゃあそうするとですね、ペイントエリア内に入っちゃうので、3秒オーバータイムになりそうだなって僕思ったりするんですけど、ちょっとここでですね、2020年の JBA のルールのリンクちょっと、備考欄というか説明欄入ってますが、2020年の JBL のルールを見るとですね、そもそも3秒ルールって何っていうところですけど、こう書かれてます。フロントコート内でライブのボールをコントロールしているチームのプレイヤーは、ゲームクロックが動いている間は相手チームのバスケットに近い制限区域内に3秒以上とどまることができない。要は、オフェンス側のプレイヤー、オフェンスをボールを持っていてオフェンスをしているチームのプレイヤーはゲームクロックが動いている間は、3秒、まあ、ペイントエリア内に3秒以上行っちゃいけないっていうルールなんですけど、ただここで正し書きが書いてあって、以下のプレイヤーについてはバイオレーションにならないっていう、バイオレーションにならないルールも書いてあります。一つは制限区域から出ようとしている3秒のルールのオーバータイムって、出ようとしている行為がある場合は3秒を超えていても大丈夫というか、いうのが一つあります。まあこれは、ポジション取りを無理にしに行ってて3秒とかはダメだけどっていうことですね。で、もう一つ、あとは、その制限区域内にいるプレイヤーが、制限区域内にいるプレイヤーまたは味方のプレイヤーがショットの動作中でボールが手から離れたか離れようとしているっていう時には3秒オーバータイムにならないっていうふうに書かれています。これ僕初めて今回知ったんですけど、なので例えば味方のプレイヤーがショットを放とうとしているっていうフェーズ、どこのことを言うのかちょっとわかんないですけど、シュート、要は足なのかな、わかんないですけど、ちょっとの動作に味方が入ろうとしているのであれば、3秒オーバータイム吹かれないっていうふうに書かれてます。これはもう正式に書かれているので、だから、タイミングにもよりますが、ショットの動作に入ろうとしているっていうのを定義がちょっと、まあ曖昧っちゃ曖昧なんですが、味方のプレイヤーが、シュートを入ろうとしている。そんな時であれば、リバウンドに入っても良いと。しかもですね、シュートを打ってしまえば、どっちのボールか分からない状態になるので、そこから先はまあ3秒のリセットというか3秒オーバータイムの対象にならないので、先ほど言ったデニス・ロッドマンの、あのオフェンスリバウンドをする際に、相手よりも早く動くでポジションを取るっていうのは3秒に多分ならないです。あの最初にペイントエリア内の外にいて相手が味方が打つ前にリバウンドポジション、要はペイントエリア内に入るっていう行為に関しては多分3秒オーバータイムは吹かれないです。なのでそういったところで、リバウンドで勝負される方、ちょっと強くしたいなっていう方は、そういったルールとあとは事実として何秒ぐらい準備できるかっていうところ、今言ったリバウンドの準備期間は1秒から 1.5 秒しかないですよ。でもじゃあその前に準備すればいいんじゃないっていう話として、でその前に準備するのにおいて、まあ、オーバータイムっていうのは気になりますが、オーバータイムっていうのはショットの動作中に入っていれば基本的に吹かれないので、大丈夫ですよというところです。はい、まあどうですかね、そういった形でオフェンスリバウンドをもう少し絡んでみるというか、ポジション取りしに行くっていうのはいいのかなと思います。ペイントエリア内が 90% くらいリバウンド落ちるので、まあゲームによりますが、基本的にはペイントエリア内に落ちる確率が高いという動画も、落下予測編で出してますので、リバウンド取りに行くときは、ペイントエリア内に入っていただければなと思います。はい、まあ、といってもですね、オフェンスリバウンドですけど、まあ、ショットが入る前にリバウンドポジションに入ってみたらいかがですかって言ったんですけど、まあ、味方がシュートを打たなかったら、まあ、もちろん3秒オーバータイムになるんですけど、だから味方がシュートを、やっぱり打たないってなったらすぐ出なきゃいけないんですけど、そういったところで、リバウンドのポジションを入りに行くっていうのはいかがですかね。逆にそういった目で B リーグとか NBA とか見ていただくと面白いかもしれないですね。デインスロットマンみたいに、味方のシュート入る前にリバウンドポジションを取る人いるんですかね。まあ、いたらちょっと教えてほしいですけど、です。まあ、なので、もし面白くないって思ったら、いいねとかお気に入り登録していただけるとありがたいです。はい、今日は以上なんですけど、次回またリバウンドの話か、あとは書籍ベースで何か話したいかなと思ってますので、ぜひ次回も見ていただけるとありがたいです。はい、では本日も、10分間来ていただきありがとうございます。じゃあ次回もよろしくお願いします。失礼します。切ります。